ブログをご覧になっている方、こんにちは。また、ひばりクラブ、および落語会、などの方、こんにちは、武田邦彦です。学者の覚悟、もう一番を昨日やりましたけど、今日は、ちょっとそれの付属した話なんですね。ちょっとそれを学者の覚悟を話しているときに、やはり、僕が言ってる学問、日本人が大切にしてきた学問ですね。旧石器時代、縄文時代、そして江戸の時代まで、それからさらに明治になったら、福沢諭吉さんの学問の進めも出たし、大鳥啓介さんのいろいろな学問に対する努力もありました。それから、大学教育、それから小中高等学校の教育を担いました先生方。日本人は本当にしっかりと学問の教育をやってまいりました。ところが今、ほとんどの学問が崩れております。この学術会議というですね、学問を今までやってきた、私なんかがずっと学問の実績の多い人、その人がですね、地球温暖化に対する CO2 で地球温暖化するという学問的には全く分かってないこと、これについてのこれを推進しようという声明文を学術会議で出した。そこでこれは学問とは関係ないんじゃないかという声が出なかった。出たのかもしれませんが、結局は、偉い人が決めたんでしょう。僕なんかはずっと学問をやってきましたけど、科学者、私は国の仕事で職業を名乗るときは科学者というので名乗ってるんですけども、これは私が文部科学省から教科書の一文、僕の一文が教科書に出たときに、武田の職業を決めてくれと言って、私が大学教授って出しましたら、定年のあるものは職業とは言えないとこう言われましてね、確かにそうかと思って、国が定める職業一覧表を見せていただきまして、そのうち一番私に近かったのが科学者だったので、科学者という名前を付けました。現在では科学というのは難しくて、科学って言いますと一般的には物理とか宇宙とか、そういうね、ものをこう考えますけども、科学というのは現在では、人文科学といえば文学とか歴史、芸術的なもの、社会科学って言いますと、法律とか、経済とか、社会学なんか、そういった人間の社会に関する研究、学問ですね。それから自然科学って言うと、皆さんが科学で思い出す、物理とか数学とか医学とか薬学とか、こういったものを自然科学と言いまして、全部科学という名前がついておりますので、私の職業として科学者というのを選んでいただいたのは、誠に私自身も満足するものであります。そしてですね、日本人っていうのは、昨日お話しましたけど、普通の日本以外の世界が8大文明つって8つの文明に分類されてますが、日流文明という日本が所属する文明はですね、その中でも特別なんですね、科学に対する考え方が。他の文明はですね、科学というのは科学をやる人が科学をやる。学問も、まさか農民が学問をやるわけじゃない。職人が学問をやるわけじゃない。学問とはひげ生やしてて、上流階級で、偉い奴が学問するんだっていう概念なんですよ。それは日本が平等思想であって、その他の国は格差思想なんですね。人間は格差があって叱るべきだというのが日本以外の文明です。日本はそうじゃないんですね。人間全員が平等であって叱るべきだと。全然考え方が違うんですね。ですからそれは全てにおいて言えます。男女関係でも平等ですし、それから職業も平等ですね。それを知らない人たちが、日本人でありながら日本文明の本当のところを知らない人たちが、変なこと言ったんですね。例えば江戸時代ですと、士の交渉という身分がある。私なんかもそう習いましたけど、いろいろ調べたら、どうもあれは身分じゃないと。そうなんですね。日本の文明っていうのは身分なんかを考えない文明なんです。士の交渉ってのは職業分類であってですね。これはもう今はそうなってて研究が進みましてね、教科書なんかでもぼちぼちと身分としての士の交渉ではなくて、職業分類。侍は侍であり、士であり。農業をやってる人は農であり。工業とか職人は工であり。ビジネスやってる人は商である。その間に身分はない。そういうのがだんだん進んでまいりましてね。日本の文明というのが平等であると。釣りバカ日記ってのがありましたね。漫画ですけど。しがない普通のサラリーマンの人と、大会社の会長が、同じ まあ身分というか、日本には身分という概念ないんですが、同じ身分として釣りをすると楽しく、お互いに友達のような口の利き方をする。これが日本文明なんですね。だから、例えば、よく大名行列はですね、下に下にって言って、侍の人以外はこう、街道にこう、土下座して通る。と僕なんか教わりましたけど、僕は変だなと思ってたんですね。っていうのは、いろいろな江戸時代の絵を見ますとね、大名行列が通ってる時に、まあ、魚屋とかそういう人たちが、お尻を向けてそっぽ向いてる絵って結構あるんですね。で、おかしいなとちょっと思ったんですよ。あんま土下座してる絵もありますけどね。街道筋でちゃんとしたところなんかは土下座してる絵もあります。もありますぐらいですね。ところが、江戸の街の中をね、大名行列が通ってる時なんかは、全然普通の仕事してるんですよ。他の人たちは。で、変だなぁ。どういうことかなと思ってたら、最近は下に下にっていう時は結構多くないそうですよ。それからそんな土下座してる人もいないではないけど、違うと。これはね、常にね、こういった間違いは普通はですね、文化人とか、それから左翼の人がそういうことを言うんですね。身分制みたいな。左翼の人ってはね、平等とか平和とか言ってますが逆なんですよ。平等嫌いなんです。自分は偉いんだぞ。階級があった方がいいんですね。それから平和よりか戦争が好きです。必ず敵対するように言います。言い方も激しいですね。左翼の人の方が。だから左翼の人が、さらに左翼になったのが、共産党ですからね。ソビエトの共産党でスターリンが出てくると、2400万人のロシア人を殺すと。それから今の中国なんかもそうですね。今報道されてるところによると、NHK はこういうこと報道しませんが、まあまあ、正しい報道と言いますか、情報のあれを見ますと、現在は習近平さんがまた独裁体制を引こうとしているということですね。まあ、独裁っていうのは、独裁体制を引いて、官権を使って、まあ人を捉えたりなんかするっていうのは、平等とか平和とか言うと逆の概念ですからね。まあ、必ずそうなんで、まあ日本の歴史なんかを歪めて伝えるのは文化人と左翼の人。それ非常に暴力的ですね。非常に暴力的であり、人を排斥しようというふうなことをしますね。というんで、学問というのは、じゃあ何かっていうことをここでお話したいんですが、まあ、典型的に二つ言えばですね、ガリレオと、それから進化論をやったダーウィンですね。これがまあ学問のやっぱり典型的なもんでしょうね。ガリレオの時には、それまでは地球の周りに太陽が回っている。しかしガリレオがいろいろ観測したら、どうも太陽の周りに地球が回ってるらしいと。で、宗教裁判にかけられて、もうそんなこと言うなと。死刑になるぞと。こう言われて、まあ、床に倒れたガリレオが、それでも地球は回っていると。つぶやいたという話は、本当かどうかわかんないんですよ。こういう話ってのは、作られた話が多いんですけど、まあそうつぶやいたということが、本当に学問の真髄なんですね。だから長く言われてるわけですね。たとえ神様が、こうだと、聖書にこう書いてあると言われてもね、私は学問としてこれが正しいと思いますと。それから観測もそうなんですね。まあよく文化系の人とか、それから学生なんかよく言うんですけど、見たものは正しいっていう人がいるんですよ。いや、先生、学生がよく言うんですね。先生、これ実験データなんですよ。実験データをなんで認めないんですか？なんていう学生がいるんですけどね。まあ、大学ではそれをじっくりと直していくんですけどね、そういう考え方を。見たものが事実じゃないよ、ということを言うときに、まあ私なんか時々、君ね、朝起きたら太陽はどこにいる？東ですと。昼間はどこにいる？いや、上の方に真ん中にいますと。君、太陽は動いてない？って言って、動いてます。地球の周り回ってるように見えない？あ、見えますと。じゃあなんで君は地球の周りを太陽が回ってるって言わないで、太陽の周りを地球が回ってるって言うの？で、いろいろ彼も学生も考えるわけですね。どういうふうな、そこに前提とか、先入観とか、いろんなものが入ってるか。人間というのはそういうもんだ。どう見たって太陽を見れば太陽は地球の周り回ってますよ。それと同じようなことを言う人っていうのは、世間に結構偉い人でも多いんですね。それガリレオのいろんなことでわかりますね。それからダーウィンですね。ダーウィンは、 人間は神様から作られたんではなく、動物が進化してできたんだと。今でももちろんこれは一部疑問に思われているわけですね。生物の進化というのがそれほど優れているのか、合目的的って言いますかね。どう考えてもこんなものが進化でトライアンドエラーでできるはずがないっていうことは自然現象の中にあるんですね。それから信心深い世界の地域では、今でも進化論を信じてない人が 30% ぐらいいる地域が結構あるんですね。まあそういう点で、まあ人間の感覚って非常に難しいんです。しかしこういうものを通じて、昔は、ほとんどのものがそうですけど、昔は地球の周りを太陽がバーってたし、昔は人間は神様に作られてたんであって猿から進化したものではないと。こうみんな信じてたわけですね。二つとも今では嘘なんですね。どうしてじゃあ人間が嘘をつくのか。人間はわからないから嘘をついてしまうんですね。ということは我々には真実がわからないんです。私ね、自分がこの物理をずっとやってきてるわけですけども、まあ量子力学と解説したりね、電子の成り立ちとか熱力学とか解説してますけどね。まあリサイクルをみんながいいと思うっていうのは、これも地球の周りを太陽が回ってる類なんですね。もうすでに150年前にエントロピーっていう学問の概念がはっきりしてて、計算もできて、それをちゃんと計算しますと。リサイクルはすると、ゴミが増えちゃうと。資源も使うってことはよく計算でわかるんですけど、現在はまだね、大学の先生でもほとんどエントロピーの概念もわかっておられないし、計算もできないので、結局社会はリサイクルすると資源が節約できるとかね、思っておられる。これの裁判に一回出たことあるんです、私、証人として。裁判官は全くわかりませんでした。地球が回ってるって君見たらいいよ。太陽は回ってるじゃないかっていうようなことを裁判官が言われましてね。これはちょっとダメだろうなと思ったら裁判に負けましたけどね。まあそういう世の中の。ということはどういうことかって言ったら、学問っていうのは常にね、自分の言うことは間違ってると思ってるんですよ。まあもっとはっきり言えば正しいけど間違ってる。これを長い言葉で言えば、現在の人間の知恵から言えば正しいと思うけれども、おそらく今から1万年経ったらこの考えは間違ってるということになるかもしれませんと。こういう状態に学者は常にあるんです。だから学者は常に謙虚です。僕はもうすごく謙虚ですよ。傲慢だという人もいますけど。で、私はいつもね、世間と違うことを言うって言うんですよ。学問的に間違ったことを言うって言われるんですよ。しかし学問というのは間違ってるとか合ってるとかいうことはないんです。現在はこういうふうに考えられますということは言えるんですね。例えば昨日ね、地球温暖化学術会議が言うけど、学術会議が CO2 に対する温暖化なんかを推進しちゃ困るんですと、こう言ったわけですけど、それはどういうことかって言いますとね、地球ができた時の CO2 濃度は今の1000倍以上なんですよ。それから生物が繁栄してからも今の100倍ぐらいなんです。それで生物はですね、CO2 が今の100倍ぐらいの時の方が繁栄しております。で、ちゃんと気温も普通の気温です。少し温暖化してますけどね。まあ、平安時代ぐらいの温度ですかね。っていうことがある。それから現在は産業革命から見て 1.5 度上昇するから危険であると言ってますけど、産業革命当時っていうのは小氷河期と言われる時期であって、非常に気温が低いんですね。したがって産業革命から 1.5 度上がるんであれば、それは氷河期のように寒い時代から普通の快適な世界になるんだと言わなきゃいけないんです。学術会議はですよ。学術会議は方向性を持ってるんじゃないんですよ。過去の分かってる事実は過去の分かってる事実通りに言われなきゃいけない。1700年頃は地球は小氷河期ですごく寒かったですから。ヨーロッパではテムズ川の川に氷が張り、日本では、飢饉が打ち続いた時代ですね。それから 1.5 度上がるったら、それは非常にいい気温になるわけです。まだ平安時代の気温にはおそらく達しないでしょう。こういうことを言うのが学術会議なんですよ。10億年前はどうだった？ね、6500年前はどうだった？恐竜が絶滅した時ですね。それから、縄文時代はどうだった？小氷河期の時代は今よりか何度低い？こういうことをきちっと言ってですね、我々の知恵はどこにあるのかということをはっ きり言うのが学術会議なんですよ。学問というのは必ず間違ってるわけです。まあ僕はさんまさんホンマでっかに出させていただいたときに、そういうことを批判されたことがあります。実は私は自信たっぷりで言っている見えるけども、それは現在の科学でこう思うということを考えられると言ってるだけで、私の考えはほとんど間違ってるでしょうって言ってました。したら、そこにいたお笑いの芸能人は、何を武田先生言ってんだ、間違いを喋ってんのか、なんて反論を受けましたけどね。それが人間の限界というものであります。それで私はですね、学問を守りたいと思ってる。日本人は学問を大切にしてくれた。日本人は学者が学問をやるんじゃないんですよ。これも僕は言いたいんです、ここで。学者が学問するんじゃなくて、国民が学問したんです。文盲率も日本が一番低かったし、ね。女性が社会で活躍したのも日本が最初だし、石器も、いろんな土器も、高い建物も木造の、日本が世界で一番先です。なんでそれがもたらされたかっていうと、専門家が学問を知ってたんじゃなくて、日本人が学問を知ろうと思ったからなんです。学問ってのはやっぱりそれなりの力があります。それは国の富なんですね。ところがここに学問を破壊する人たち。今日日本維新の会の、なんて言われましたかね。藤本さんっつったかな。三宅さんだ。三宅さんっていう議員さんが、国会でですね、NHK は日本の敵であると断言して、これが炎上したと書いてあります。炎上しませんよ。NHK が日本の敵であることは間違いありません。というのは NHK は科学っても学問と同じですけど、学問に反することをずーっと言い続けてます。日本は学問をみんなで知って、みんなでそれを力にしようという国ですよ。その国で NHK は学問を無視してるわけですから、それはこの人の三宅さんの言う通り、NHK は日本の敵だというのは確かです。敵に確かです。それになんか彼では議員さんだから、NHK の平均給与が年間1800万だと。それはまあ前からちょっと発表されてます。僕も言ってるんですけども。それでこの人は国家公務員の平均が880万だと。優秀な人材を集めるために1800万の給料がいるっていうなら、国家公務員はこれでいいのかと。いうことで切り口ですけどね。まあ僕なんかは学者ですから、NHK が学問に外れることを言うから、日本人は学者が学問やんじゃないんですよ。日本人全部が、江戸の庶民までが数学やったんですから。立派な数学。レベルの高い。それから言ったら NHK は日本の機関ではない。と私は思います。学術会議も日本の機関ではありません。大学ももちろんそうです。東大はもちろんそうです。まあ今日はこの程度でまたいろいろ考えてみたいと思います。